福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。今日はバンダイアズマスカイラインの玄関口、高湯温泉共同浴場あったか湯にお邪魔しています。高湯温泉観光協会高湯温泉旅館協同組合事務局長の永山博明さんです。永山さん、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
高湯温泉の歴史について回答から含めて教えていただけますか。
高温泉は開湯400年と言われておりまして、こちらは慶長12年、1609年に開湯したという伝説が2つ、一つは高温泉にある足立屋旅館という旅館があるんですけども、こちらが開湯当時に入ってきた旅館ということで、初代菅野国安、この方伊達家の家臣でございまして、足立郡方面の出身 の、 武士でございまして、この方が高湯温泉を開湯したという言い伝えが一つ、それからもう一つが、高湯温泉のふもとに双子塚村というところがあるんですけども、そちらに暮らしていました名主様ですね、そちらの方、宍戸五右衛門という方いらっしゃいまして、大変活発な方で、この方は鉄砲淵とかで高湯の山の方にも入ってたらしく、温泉を利用をしていたんですけども、昔から多分温泉はあるということを知られていて、地元の方は利用していたんですけども、この宍戸五右衛門が高湯を開湯したというのも慶長12年という伝えがあります。私の個人的意見でございます。
そういうふうにこう証明されるものがあるというのは、これすごいものですよね。
そうですね、慶長年間に湯銭という税金を支払ったという証文が、こちら足立屋旅館の方に残っております。400年前に、温泉営業をして税金を支払うだけの営業形態が高湯温泉にはあったということで、それを根拠に高湯温泉は開湯400年という歴史を言っております。
当時はですね、どういう方たちがこの温泉を利用されてたんでしょうね。
まず近郷近在のお百姓の方が使っていたというのは、聞いております。集落ごとにちょっとした小屋を所有していて、その集落の方々がその小屋を利用して、そして温泉に浸かるという使い方がされていたというのは聞いております。新達地方、新達というのはあれですね、忍部軍、伊達軍ですね、今でいう保原とか柳川とか向こうの方面の方たちになるんですけども、肥えた土地でもって農業が広く行われてた土地で、そちらのお百姓の方々が稲刈りや田植えが終わった後、農閑期には骨休みに高湯に湯治に来たというお話が伝えられております。これは現在もそちらに住んでいらっしゃる90歳以上の年配の方から、実際に馬の背に揺られて高湯温泉に湯治に行ったよというお話を聞くことができます。
ここに来ますと、まあ、景色も良くて、そしてゆっくりと温泉に浸かって、まあ、まさに湯治っていうのがぴったりくるなと思いますが、まあ、福島市にはいろんな温泉があって、土温泉があったり、岳温泉があったり、飯坂温泉があったりします。その温泉街とはまた高井温泉はちょっと風情が違いますよね。
そうですね、あの昔から療養に使われていた温泉地ということで、体を調子よくするために通う方が昔から多かったです。これはやはり湯治場として長い歴史がありましたけども、開湯当時からこちら高井温泉は一切の鳴り物を禁ずるという地域内の取り決めがございまして、こう決して陥落的なことに温泉場を使っちゃいけないよという取り決めが面々とこう受け付けられて、実際にそういった有効的なこう遊び的な温泉場としての歴史は全くありませんでした。
その貴重なこの高井温泉、福島には東日本大震災、そして原発事故がありました。震災の影響というのは高井温泉にはありましたか？
はい、やはり大きい揺れがありましたので、お湯の樋が外れたり、また旅館の外壁が剥がれ落ちたりとか、そういった被害はあったんですけども、幸いなことに水道電気が止まらなかったというのが高井温泉の、まあ、ちょっとした良かったことでございます。ライフラインが止まらなかったので、次の日から一般営業のできる状態に旅館さんの方はなってましたので、その辺は助かりましたですね。
その当時の利用客、これはどうでしたか？
震災のもう次の日にはもう宿泊のキャンセルですね、こちらの方はがもう電話がバンバン入りまして、次の日からもう宿泊者ゼロ状態になりました。でそんな中でも、まあ、ポツリポツリと高湯に泊まっていただく方も いらっしゃったんですけども、これはもう浜通りから新潟方面に避難する方が途中こちらで一泊するという、そういった利用の仕方で、全くもう観光目的の宿泊者はゼロの状態でございました。
そうすると一般のお客さんがここを利用するというのは震災後どのぐらい過ぎてからですか？
はい、高井温泉は浪江町の二次避難者さんたちの宿泊所として使われた時期ございまして、実際に250名ぐらいの方がこちらの方に泊まっていただいてたんですけども、震災年の8月には次の避難先の方に移動なさったので、高井温泉は8月から一般営業に戻しました。まあ、県内では一番早く通常営業に戻した温泉地だと思います。
まあ、そしてそれからもう6年半以上が経ちました。現在はこの高井温泉共同浴場あったか湯は震災前と今を比べるとお客さん利用客は戻ってますか？
まずお客様の顔ぶれが震災前の状態に戻ったというのがとても嬉しいことですね。ご家族連れ、それからお子さんの姿が震災前ですね。これ震災直後は全くお子さんの姿は見えない、そういう状態が結構続いてたので、私としてはすごい微笑ましい風景ですね。
永山さんご自身、これからはこんな風になっていったらいいななんていうこの思いってありますか？
高井温泉これからどういう方向に持ってったら震災から立ち上がることができるんだろうかという話し合いを重ねましたが、やはり今まで通り私たちのこの温泉を売っていくことが私たちのやっぱり進むべき道だよねっていう再確認ですね。前々からそう思っていましたけども、再確認を改めてしたということです。
今日もお邪魔しましたときにたくさんの皆さんが来て、そしてここで休憩する人たちの姿も見られましたが、皆さんものんびりとしてお顔がいいお顔ですよね。
やはり温泉に入った後はもう顔つきが違いますよね。ほっこりとしてね、もうゆったりとした気持ちになって、皆さん上着やら何やらいっぱい忘れていきますんで、 手元から、はい、物は離さないで忘れ物のないように気分よく帰ってください。
今日は高谷温泉観光協会高谷温泉旅館協同組合事務局長永山博明さんにお話を伺いました。永山さんどうもありがとうございました。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。